主義注意書、ローマ書注意書を祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。御言葉なる主よ、今日も主よ、教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から。
さて民はひどく不平を鳴らして主につぶやいた。主はこれを聞いて怒りを燃やし、主の火が彼らに向かって燃え上がり、宿営の橋をなめ尽くした。
ここで民はひどく、ここでひどくということがありますね。笛を鳴らして、ひどくということは神様に関するヘブライ的な部分です。じゃあ自分の笛不満と、それが神様に向けるんですね。これはひどくとそのような表現をしている。笛を鳴らした。主につぶやいて、これがひどくですよ。モーセに対するつぶやくということも あるんですけど、そこに対して主がひどく、ここでひどくということは主につぶやいたということです。主はこれを聞いて怒りを燃やし、主の火が彼らに向かって燃え上がり、宿営にその橋をなめ尽くした。二節。
すると民はモーセに向かってわめいた。それでモーセが主に祈るとその火は消えた。
じゃあモーセは主に祈った。三節。
主の火が彼らに向かって燃え上がったので、その場所の名をタブエラと呼んだ。
四節。
また彼らのうちに混じってきていた者が激しい欲望に駆られ、その上イスラエル人もまた大声で泣いていった。ああ肉が食べたい。
ここも激しいということは主に対するその不平不満ですよ。欲望が肉に食べた、肉が食べたと言ったんですね。6節。
だが今や私たちの喉は干からびてしまった。何もなくてこのマナを見るだけだ。
その神様が与えられるマナに対する不平不満をしていったんです。このように彼らは荒野でずっと不平不満をしていた。13節。
どこから私は肉を得てこの民全体に与えなければならないのでしょうか。彼らは私に泣き叫び、私たちに肉を与えて食べさせてくれというのです。
このように、このモーセにね、肉を食べさせてと、そのように不平不満をし、モーセはどこでこの肉を、彼らが食べるような肉を設けるんでしょう。その話ですね。18節。
あなたは民に言わなければならない。明日のために身を清めなさい。あなた方は肉が食べられるのだ。あなた方が泣いて、ああ肉が食べたい、エジプトではよかったと主につぶやいていたからだ。主が肉をくださる、あなた方は肉が食べられるのだ。
この主につぶやいたとね、その言葉があるんですね。肉が食べられる。つぶやかなくて、ただ求めても主が与えるんですけど、このような彼らを見ることが民主義ですね。20節。
1ヶ月もであって、ついにはあなた方の鼻から出てきて吐き気を催すほどになる。それはあなた方のうちにおられる主をないがしろにして見舞いに泣き、なぜこうして私たちはエジプトから出てきたのだろうと言ったからだ。
じゃあこのように答えもあるんですけど、答えがね、過ぎる、吐き気が 催すほどなる。肉が食べて食べて吐き気がするぐらいになるって。だから私たちがね、幸せというものは何か、神様に感謝して神様が与えられるものを食べることよ。これが幸せよ。29節。
しかしモーセは彼に言った。あなたは私のためを思って妬みを起こしているのか。主の民が皆預言者となればよいのに、主が彼らの上にご自分の霊を与えられるとよいのに。
うん、じゃあこのように70名に霊を分けて、その70名の上に聖霊が下って、彼らがモーセと共に民をね治めることができました。それで宿営の、ね、ところで、予言をするその人がいたんですね。26節がその話です。
その時二人の者が宿営に残っていた。一人の名はエルダで、もう一人の名はメダデであった。彼らの上にも霊がとどまった。彼らは長老として登録された者たちであったが、天幕へは出ていかなかった。彼らは宿営の中で恍惚状態で予言した。
うん、このような予言、恍惚状態で予言をした。それを止めてという人々がいたから、モーセがこのような話をしたんです。だからこういったすべてのことは全部聖霊によってできたんです。だから聖霊様がこのうずらも飛ばして、そこで落として、宿営のところでもう何日も食べても食べても、あとはもういや肉はもう嫌ですというくらいにしかしてくださいました。まだモーセが私一人でこのように攻撃されて疲れて苦しんでますと言った時に、神様がモーセに注いだ霊を70名に注いでくださった。全部これ何か聖霊よ。だから私たちが今も聖霊様を頼ることはとってもとっても重要です。日本1000万人救霊も聖霊によってです。だから張先生がね、ある日夢を見たそうです。聖霊様が神様で人格者であることを夢で示しされたんですね。張先生はただ力で私が利用することができるかった、そのように思ってたらしいんですよ。その時主から叱られたそうですよ、夢の中で。それで聖霊は人格で、聖霊様は神様だということが分かって、悔い改めて自分が聖霊をこのように使って利用するそのような力だと思ったことを悔い改めたそうです。聖霊様が言われたんですね、このうずらのこと。あなたがうずらを取ろうと必死に取っても、このイスラエルの民のようにね、うずらとうずら飛んでる一匹取れたと思う。しかし聖霊の風が吹いてきて、うずらが全部落とされて、このような何メートルだったと言ってるね。だからあなたも聖霊様を頼ると、この罪人が全部教会で振り落とされる、うずらのように振り落とされる。あなたがこう取ろうとする、何人取るか。しかし聖霊の風が来ると、これはもう数えきれない人々が あなたの教会に振り落とされるんだという話をされて、深く悔い改めたというこのウズラのことですね。じゃあローマ書に行きましょう。ローマ書11章1節から
すると神はご自分の民を退けてしまわれたのですか。絶対にそんなことはありません。この私もイスラエル人で、アブラハムの子孫に属し、ベニヤ民族の出身です。
この、まあ、神様が、イスラエルご自分の民ですね、民を退けてしまわれたんですか。絶対そんなことありません。この私もイスラエル人で、アブラムの子孫に属し、ベニヤミンの族に出身、族の出身、ベニヤミンといったらね、史跡を見るとレビ族の話が書いてる。その目がけの話、そばめの話、それがベニヤミンの地域で難保されてる、ボコボコされてる。それでこのレビ人が自分のそばめをね、12切れで12族にそれを送ったんですね。それでもうイスラエルはパニックになるんです。誰のことか、ベニヤミンの行ったことだ。だからこの11族が集まってね、ベニヤミン族に悔い改めなさい、責任者を出しなさい、絶対そんなことはできない。それで戦争が起こった。最初はベニヤミン族が勝ったんです。イスラエルはあんあん泣いてね、また2回目には大勝利をして、それでベニヤミン族が600名しか残ってない。彼らはもう完全になくなる寸前で、イスラエルが集まって女性たちをそこで、彼らがこう盗んでもいいように、それを決めるんです。それで生き残ってるのがベニヤミン族よね。だから自分たちは消えてしまう、イスラエル族から消えてしまう寸前だった。だから今イスラエルがイエス様を拒んでるし、イスラエルが捨てられたかのように今なってる。自分もベニヤミン族で600名が生き残って、今自分が生まれたということですね。その話です。リセス。
神はあらかじめ知っておられたご自分の民を退けてしまわれたのではありません。それともあなた方は聖書がエリアに関する箇所で言っていることを知らないのですか。彼はイスラエルを神に訴えてこう言いました。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊し、私だけが残されました。彼らは今私の命を取ろうとしています。ところが彼に対して何度お答えになりましたか。バールに膝をかがめていない男子7000人が私のために残してある。
だからエリアのアハブの時代ですね。イゼベルの話もここにあるんですけど、だから自分はもう一人残ってる。まあ私たち日本で住みながら本当にクリスチャンがないね。自分一人をあるところにいても、どこにいてもクリスチャンを私プールで見てもクリスチャンはない。もうみんな同じだと思う。まだ 0.2% の。だからこのエリアもね、そのような思いがしたんですね。それでバールとその戦いをね、カルメルの山でして、本当に アハブ王が変わったと思ったのにイゼベルによってひっくり返ってしまう。その時の、ね、エリアの思いですね。じゃあもう十分です、私を連れて行ってください。それで彼が神様から慰められた言葉が残り物よ、残り物。今パウルも自分がベニャミン族600名が残った、残り物、今はこの7000名が残っているという残り物、日本も 0.2% が残っている。残り物として歴史が起こるんですよね。コセス、
それと同じように今も恵みの選びによって残されたものがいます、
じゃあパウロとその残り者たちが異邦人に福音を述べ伝え、聖書伝え、それで私たちが今救われ、今今日の私たちになってるんです。だからその残り者が用いられる。6節、
もし恵みによるのであれば、もはや行いによるのではありません。もしそうでなかったら、恵みが恵みでなくなります。ではどうなるのでしょう。イスラエルは追い求めていたものを獲得できませんでした。選ばれたものは獲得しましたが、他のものは頑なにされたのです。
じゃあこのように恵みから離れ、自分と自分の木ですね、自分の木、昨日も言ったように神の木と自分の木、自分の木を立てようと。神の木は恵みによってよ、イエス・キリストが神の木を全部獲得しました。それを信じる私たちにただ恵みでプレゼントしてくださる、これが三位一体神様の恵みです。7節、8節、
こう書かれている通りです。神は彼らに鈍い心と見えない目と聞こえない耳を与えられた、今日に至るまで、
じゃあだから、信じないのよね、固い鈍い心。9節、
ダビデもこう言います。彼らの食卓は彼らにとって罠となり、網となり、つまずきとなり、報いとなれ。その目はくらんで見えなくなり、その背はいつまでもかがんでおれ。では尋ねましょう、彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって彼らの違反によって救いが異邦人に及んだのです。それはイスラエルに妬みを起こさせるためです。
だからこの彼らがつまずいた、ユダヤ人たちがつまずいたんですよね。自分の木を熱心に立てるために結局つまずいて神の木に行かなかったんです。そのことはそれでいいかということですね。どうして彼らが倒れたか、倒れるためでしょうか、倒れが目的でしょうか。そうじゃなくて、パウロはね、彼らが倒れることで異邦人にその恵みが広がったということですね。それでイスラエルが、うわ、その神の木を彼らが、持つようになった、妬みですね、妬みが引き起こすためであった、これが主の目的であった。中二節、
もし彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのなら、彼らの完成はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょう。
まあこれはイエス様の復活、イエス様の再臨ですね。彼らが戻る、そのようなね、時、完成、彼らの完成はイエス様の再臨です。13節、
そこで異邦人の方々に言いますが、私は異邦人の使徒ですから 自分の務めを重んじています。そしてそれによって何とか私の同国人に妬みを引き起こさせて、その中の幾人でも救おうと願っているのです。
だからパウロが一生懸命異邦人に福音を述べ伝えたのはイスラエルが救われるためだったというんですね。だから私たちもイスラエルを一生懸命祝福し、イスラエルのためにこんなにね聖書に記録されたものをいろいろする理由は何でしょう。これは日本人の救いのためよ、ね、この論理で言えば私はそのように思う、ね、イスラエルを良くすると日本が救われるということですね。中高節、
もし彼らの捨てられることが世界の和解であるとしたら、彼らの受け入れられることは死者の中から生き返ることでなくて何でしょう、うん、
じゃあさっきも言ったようにね、イエス様の再臨ですね、彼らが救われる、そのことは彼らがバルカババシェマドナイ主の御名によって来られる方にとホサンナ言ってる時が、イエス様をまた再び見る時だとイエス様が言われてるんですね。だからユダヤ人たちがそのように言うことはイエス様の再臨のことよ。イエス様の再臨の時、空中再臨が先でしょう。私たち死んだ人々が最初よみがえらせ、それで生き残っている私たちも復活の体に変えられ、主と空中で会う、それがユダヤ人たちの救い完成の時のことですよ。だから景況とかね、いつかそれは分からないけど、大体私たちはイスラエルが特権であることが分かる。彼らなしにはこれができないのよ。全部イスラエルに聖書の御言葉が集中されてるから。日本はイスラエルじゃありません。韓国でもないんですよ。新天地たちが自分たちがエルサレムだと言ってる。以前新天地と私が会った時、どうしてお前たちがイスラエルだと言ってる、エルサレムだと言ってる、イスラエルはイスラエルよと私が言って、彼女をねちょっと、まあ後で変わったという言葉も聞いたんですけどね、じゃあ16、
初物が清ければ粉の全部が清いのです。根が清ければ枝も清いのです、
じゃあ発音が清ければ粉も全部清い、この発音はイエス・キリストですね。17節、
もしも枝の中のあるものがおられて、野生種のオリーブであるあなた方がその枝に混じって継がれ、そしてオリーブの根の豊かな養分を共に受けているのだとしたら、あなたはその枝に対して誇ってはいけません。誇ったとしてもあなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。
じゃあ私たちはこの根が切られてる、根が切られてる、それで私たち野生種であるものがそこにつけられてるんです。それに対して枝に対してね、イスラエルは捨てられた、はっはっは、私たちがその位置に入ったと、そんなことしてはいけないと言ってるね。高ぶらないでということですね。19節、
枝が折られたのは私が継ぎ合わされるためだとあなたは言うでしょう。その通りです。彼らは不信仰によって折られ、あなたは信仰によって立っています。高ぶらないで、かえって恐れなさい。
だから枝に私たちが付き合わされたのは信仰だと。信仰によって人枝がね、この木に付き合わされたと。彼らが切られたのは不信仰だったと。 だから私たちが絶対知ってはならないことは高ぶりよ、高ぶり。イスラエルが高ぶって自分たちが先民だと、友人はもう犬扱いをしながらやってたんですね。それで切られてる。これで皆さん聖霊が働かないと信仰なんかないよ。私たちが信仰が今あるのは聖霊様の働き。だから絶対私たちは今傲慢になってはいけない、高ぶってはならない。それが歴史から学ぶことよ、イスラエルから学ぶこと。じゃあ22か。
もし神が大義の枝を惜しまれなかったとすれば、あなたをもう惜しまれないでしょう、
うん、この神がね、大義の枝、この大義の枝はイスラエルですね。それも信じなかったのでおられ捨てたね。だから私たちも同じよ、惜しまない、ね、こんなに、大事な、ね、この枝だったんですね。それも惜しまなかった。そしたらあなた方はという話を22節。
見てごらんなさい、神の慈しみと厳しさを。倒れた者の上にあるのは厳しさです。あなたの上にあるのは神の慈しみです、
うん、
ただし あなたがその慈しみの中にとどまっていればであって、そうでなければあなたも切り落とされるのです、
うん、だから私たちがこのそこにこう合わせられた、合わせられたのは慈しみの意味、うん、私たちがもう本当に、もう滅ぶべきものだと、憐れんでくださいと言った時、憐れみの道が現れて、それで私たちがこの枝に、大気に入り付き合わされた。しかし不信仰したその人たち、自分の気を立てようとした人たちはおられた。これは厳しさですよ。神様のこの原則というものはね、厳しいんですよ。原則が崩れたら神の国は成り立たない、地獄になるんでしょう。神の法は厳しいんですけど、その法の中で憐れみを求める人には憐れみがもう限りがない。だからその憐れみを私たちにイエス・キリストを通して示された。イエス・キリストを信じて憐れみを受けている私たち。23。
彼らであってももし不信仰を続けなければ継ぎ合わされるのです。神は彼らを再び継ぎ合わすことができるのです、
うん、だから彼らが信じれば継ぎ合わされるんだと言うんですね。24節。
もしあなたが野生種であるオリーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されたオリーブの木に継がれたのであれば、これらの栽培種のものはもっとたやすく自分の代議に継がれるはずです、
うん、
兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が固くなになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬権を取り払う。
だからイスラエルが固くなになったのは異邦人のためだと、私たちのために。彼らは今目の鱗があって固くなになっている。だから私たちが、日本が1000万人が救われたら、彼らも民族的に救われると言うんですね。だから 日本が早く救われることが重要ね。そしたら彼らも救われるから。それ、異邦人の救いとイスラエルの救いはつながれてる。だから私たちはイスラエルを忘れてはいけない。イスラエルをいつも祝福する理由がそのことよ。私たちが負債を負ってるイスラエルに対してそれで彼らが救われることで日本もその比率でどんどんどんどん救いが起こるということにもなる。関係がある。関係が27。
これこそ彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時である。彼らは福音によればあなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びによれば先祖たちのゆえに愛されているものなのです。神の賜物と証明とは変わることがありません。ちょうどあなた方がかつては神に不従順であったが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けているのと同様に、彼らも今は不従順になっていますが、それはあなた方の受けた憐れみによって今や彼ら自身も憐れみを受けるためなのです、
うん、じゃあこのように彼らが憐れみを受けるために私たちが憐れみを受けている、それを数が満たされたら彼らも憐れみを受ける、再臨という、その素晴らしいことが、結局彼らが初臨の時イエス様を王として受け入れたらもう終わったよ。全部聖書がそれで終わりよ。王様が来て王様を歓迎したから。しかし彼らは拒んだ結果、私たちに今憐れみが来てるんです。これは神様の知恵、神様の摂理、神様の主権、これは計り知れない主の憐れみです。その次、
なぜなら神はすべての人を憐れもうとして、すべての人を不従順のうちに閉じ込められたからです。
このすべての人を憐れむために、不従順のうちに閉じ込めた。本当ものすごい神の知恵ですね。33。
ああ、神の知恵と知識との富は何度底知れず深いことでしょう。その裁きは何度知り尽くしがたく、その道は何度計り知りがたいことでしょう、なぜなら誰が主の御心を知ったのですか。また誰が主のご計画に預かったのですか。また誰がまず主に与えて報いを受けるのですか。というのは、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。
アーメン。というのは、すべてのことが神から発し、ね、さっきユダヤ人たちが、アブラハムが選ばれて、ユダヤ人たちを通して救いが始まって、彼らを通してイエス・キリストが来られた。全部神様から発して、神によってなり、それで残り物が残り、まだ異邦人にこれが福音が述べ伝えられ、だからイスラエル、ユダヤ人なしでは私たちは救われませんでした。これを認めないから傲慢だ。自分の元の木を無視する。彼らの残り物が私たちに福音を伝えてくださったから、そのねことを忘れてはいけないんです。これが神様が異邦人を憐れむためのことだった。けど神様の総計画は何か、私たちが十分これで十分と、そのような異邦人の救いができたら彼らが救われる、彼らが全部立ち返る、 神に至るから、ね、私たちが、ね今憐れみを受けているのは彼らが、まあ、固くなになったから。しかし私たちが全部、まあ、神様が認めるような救いがあったら彼らが憐れみを受けるって、本当不思議ですね。イスラエルを忘れてはいけない。イスラエルとイオジンは一対一関係のことですよ。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。